今日は母の日です。今朝の、新聞の記事で朝日グループの、調査によると、母親たちが一番もらいたいものが何なのか、1位がなんとケーキ お菓子スイーツ類なんらしいんですね。で、2位が、家事の代行してほしいな。で、3位が、定番の、カーネーションということで、花より団子なんでしょうかね。私たちの教会でも、団子を用意してますので、スイーツを用意してますので、どうぞ母親の皆さんお帰りの際にお受け取りください。さて、聖書を学んでいきます。ヘブルの手紙8章を開きください。この手紙はユダヤ人クリスチャン宛に書かれたものです。で、彼らの中に福音を聞いたにもかかわらず、旧約に逆戻りしようとする人たちがいました。それで、この手紙の著者は旧約のどのようなものより優れているのがイエス・キリストであることを証明したわけです。私たちはすでに学んだように、キリストは預言者より、御使いより、モーセより、ヨシュアより、そしてアロンよりも優れた方でした。で、前回の箇所ではキリストがレビ系の祭司職より優れていることを証明しました。レビ系の祭司は誓いなしに任命されましたが、イエス様は、神様ご自身が誓いを持って祭司に任命されました。で、レビ系の祭司は皆死にました。ですから途中で働きが中断し終わったわけですが、イエス様は永遠に生きる方です。ですから途中で中断したり終わって他の人に変わるっていうことはないわけで、永遠に私たちの大祭司なんです。そしてレビ系の祭司たちは毎日繰り返し繰り返し生贄を捧げなければなりませんでしたが、イエス・キリストはただ一度で私たちの罪をすべて永遠に贖いを成し遂げてくださいました。このようにキリストはレビ系の祭司職より優れた祭司でした。で、今日はその続きです。8章、今日は最後まで一緒に学んでいきたいと思います。まず1節と2節をご一緒に朗読しましょうか。8章の1節ご一緒にどうぞ、はい、以上述べたことの要点はこうです。すなわち、私たちの大祭司は天におられる滞納者の御座の右に着座された方であり、人間が設けたのではなくて、主が設けられた真実の幕屋である聖所で仕えておられる方です。ここはこの手紙の著者が今まで述べてきたことの要点まとめです。すなわち、私たちの大祭司イエス・キリストは神の御座の右に着座されたということです。神の右の座というのは、神の御座の右というのは、神の栄光あるいは力、また王位、権威を表すものです。イエス様が最後の晩餐の席で祈られた主の祈りを覚えてますでしょうか。ちょっと開きましょうかね。ヨハネの17章、そこは最後の晩餐で弟子たちに多くの教えをなさり、そして主が最後に祈りをなさるわけで、父よ、時が来ましたとイエス様は祈り始められるわけです。このヨハネの福音書の最初のイエス様がなさった記事は、カナの結婚式でした。で、ブドウ酒がなくなってどうしようかな。で、マリアがイエス様のところに行くと、イエス様は私の時はまだ来ていません、そのように何度もイエス様は私の時はまだ来てませんとおっしゃって、で、ここでイエス様は私の時が来ました、時が来ました、そのように祈られるわけです。そして、あなたの17章の一節ですが、あなたの子があなたの栄光を表すためにこの栄光を表してください、それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるため、あなたはすべての人を支配する権威を子にイエス・キリストにお与えになったからです。その永遠の命とは、彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストを知ることです。あなたが私に行わせるためにお与えになった技を私は成し遂げて、地上であなたの栄光を表しました。5節一緒に読みましょうか、はい、 今は父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。父よ、御そばで私を栄光で輝かせてください。世界が存在する前にご一緒にいて持っていましたあの栄光で輝かせてください。世界の存在する前に、この見える世界が、この全世界が、この宇宙が存在する前にイエス・キリストは父なる神と共におられた方です。そして父なる神の御座の右に座っておられた方です。同じ栄光を持っておられたお方が私たちを罪から救うためにその座から降りて人となって来られました。それは私たちの罪の身代わりとして十字架で死なれるためであり、そして三日目に死人の中からよみがえられて、今諸々の天を通ってもともとおられた神の御座の右に着座されたわけです。さあ戻りましょう。イエス様が座ったということはどういう意味があるんでしょうか。それは私たちの救いの業が完了した、終わったことを意味します。レビ系の祭司は座ったことがありませんでした。なぜなら彼らの務めは終わることがなく完成されることがなかったからです。彼らの務めによっては人々の罪を取り除くことはできませんでした。それで彼らは毎日のように繰り返し繰り返し立って務めをしたと聖書は書いています。決して座らなかったわけです。もうずっと立ち続けて、いわゆる仕事をし続けなければならなかった。繰り返し人々の罪のための生贄を捧げなければなりませんでした。しかしイエス様はどうでしたか。前回学んだようにただ一度で私たちの全ての罪を、過去も現在も将来犯すかもしれない全ての罪をイエス様は永遠に取り除いてくださったということ。イエス様の十字架の最後の言葉を覚えてますよね。なんて言われました。完了したって言われた。テテレスタイ、それは私たちの全ての罪の支払いが済んだ、終わったっていう意味でした。ですから仕事が終わったので、イエス様はそのことを表すために、神の栄光を表すために来られたわけで、それを成し遂げました。先ほどの祈りですね、終わったわけで、それで神の御座の右にお座りになられた。イエス様が終わらせたはずなのに、それを人が何かそれに足りないかのように付け加えることはできないわけです。だから何かの良いことをして救われようとするのは、キリストの十字架を、神の恵みを無駄にすることであり、それに付け加えるものは何もないわけで、救いはこのイエスキリストを信じる信仰だけで十分であるわけですね。そしてイエス様は人の手で作った聖女で仕えているのではありません。すなわちこの地上の聖女で仕えているのではなく、どこでだとこの二節で言ってますか。主が設けられた真実の幕屋、すなわち天の聖女のこと。そこは神ご自身が、人の手ではない、大工さんが作ったようなところではない、神ご自身がお作りになられた真実の幕や天の聖女のことです。で、ここで言う真実っていうのは、偽りとの反対の意味での真実ではなく、五節で影っていうふうに出てきますけれど、この影と対照的に、影があるっていうことは、そこに何か実物、実体があるわけで、その実体に対する意味で、この真実っていう、影との対照でそのことを言ってるわけ。でレビ系の祭司は地上の聖女で、その影で仕えてましたが、キリストはその実体である、真実である天の聖女で仕えておられる方なんです。このことからキリストがレビ系の祭司より優れた方であることがわかります。3節見ると、すべて大祭司は捧げ物と生贄等を捧げるために建てられます。したがってこの大祭司も何か捧げるものを持っていなければなりません。もしキリストが地上におられるのであったら、 決して祭司とはなられないでしょう。律法に従って捧げ物をする人たちがいるからです。大祭司は神と人との仲介者でした。そして神によって建てられたものでした。人々の代表として彼は捧げ物と生贄と神に捧げました。レビ記を学んだように、レビ記で学んだように捧げ物はいくつかありまして、大きく2つに分けられるわけですね。血を流さない、いわゆる穀物の捧げ物がありました。この穀物の捧げ物は何を意味したのか。それは感謝を意味しました。そして献身を意味しました。神のために生きる私は捧げます。そのようにこの捧げ物というのは全て自発的なものであったわけです。心からのもの、これが穀物の感謝の捧げ物でした。でもう一つは生贄がありました。これ動物の生贄です。血を流しました。罪のために捧げられるもので、一人も残らずそれをしなければならなかったわけです。感謝の捧げ物は自発的なもので、やりたい人が喜んで捧げるものでした。罪のための生贄は皆罪を犯すので、当然皆しなければならないことで、ですから祭司たちは毎日のように忙しく生贄を立って捧げなければならなかったわけですね。で繰り返しやるっていうことは、要はそれでは不十分ですが、毎日毎日やっていくわけで、それは罪を取り除くことができなかったから、そのように繰り返しなければならなかったっていうことなんです。しかしキリストはどうでしょうか。さらに優れた生贄をお捧げになったっていうこと。動物の血ではなくご自分の血、血は命の象徴です。ご自分の命を私たちの罪のために身代わりとして生贄をお捧げになった。それをただ一度で全ての罪を永遠に許してくださる、そのような生贄をイエス様を捧げてくださったわけで、ですから私たちは何か罪が許されるために罪のための生贄をする必要はないわけ。私たち奉仕をするのは罪が許されるためではない。私たち何か悪いことをしたら、何か良いことをしないと償われないような感覚になりますけれども、キリストを信じた者が奉仕をしたり捧げ物献金をしたりいろんなことをしたりするのは、その何かそれを許されるためにやっているわけではないんです。勘違いしない。イエス様がすでに全て支払ってくださった。私たちが捧げているのは感謝の生贄です。ちょうどレビ記で言えば穀物の捧げ物のようなもので、祭司は人々が持ってきたものを自発的なものでしたから、それを神様に感謝、そして人々のこの献身の表れとしてそれを捧げるのが大祭司の務めだった。罪のためにはイエス様を終わらせたわけです。ですから私たちはそのために何もする必要はないわけで、感謝の捧げも私たちは毎週のように集まって神様に感謝を捧げている、賛美の生贄を捧げている。そして主を信じて嬉しいものですから、良い行いの実を神に捧げるわけで、今までは主を知りませんでしたから、今はでも主を知ってキリストを通して私たちは父なる神にその捧げ物をしているわけで、イエス様が天におらなければ私たちの罪の許しもないし、私たちの感謝の捧げ物もキリストを通してでなければ、ただ神様感謝しますでも神に届く道は一つしかないわけで、このキリストを通して私たちはこの感謝を捧げているわけで、キリストは私たちの大祭司として罪の生贄は一度で終わらせて、私たちの感謝を父なる神の前に、私たちキリストを通してそのような捧げ物をしているわけですね。もしキリストが4節見ると、地上におられるのであったら決して祭司とはなられないでしょうっていうのは、立法によってこの祭司となるのはレビ族のアロン系統のものと定められていたからです。彼らは立法に従って捧げ物をする人でした。 地上の聖女で使えるものでした。しかしキリストは律法によって定められた方ではなく、誓いによって約束によって祭司となられたメルキゼデクの位に等しい、彼らにも優れた祭司であり、場所もこの地上ではなく天の聖所で使える祭司であるという。レビ系の祭司よりもさらに優れた捧げ物を捧げ、そしてさらに優れた場所、この地上ではなく天の聖所で使えておられるお方、この方が私たちの信じているイエス・キリストであるということです。五節見ると、その人たちはこのレビ系の祭司たちのことです。アロンの家のものです。天にあるものの写しと影とに仕えているのであって、それらはモーセが幕屋を建てようとした時神から蜜毛を受けた通りのものです。通りのものです。神はこう言われたのです。よく注意しなさい。山ってこれ市内山のことですね。あなたに示された型に従ってすべてのものを作りなさい。モーセの幕屋、すなわち地上の聖所は天の聖所の写しと影であると著者はここで言っています。旧約聖書の出エジプトを見ると、モーセの幕屋を神様がこう作りなさいっていうの、指示された通りに彼を作っていくわけですけど、入り口は東側に一つしかないわけ。そして入り口を入ると、まず祭壇がありました。そこで動物の生贄、罪のための生贄を捧げました。それから進むと旋盤がありました。で、祭司たちはそこで手足を洗いました。そして幕屋があって、そこ垂れ幕があって、そこから入っていけるのは祭司だけだった。さらに奥にはその聖所と奥の至聖所を隔てるこの仕切り幕、それがあったわけ。至聖所は神の臨在されるところでした。この幕屋は完全にイエス・キリストを表しているもの。一つ一つにもうそれを知ると、もう鮮やかにイエス・キリストがどういう方であるかをよく示しています。で、9章で少しそのことを触れてますので、来週そのことを説明できればいいかなと思いますが、その時に譲りたいと思いますね。で、祭司たちは律法に従って毎日その幕屋で民の罪のための生贄をと捧げ物を捧げました。で、この鍵括弧の五節のですね、よく注意しなさいっていうのは、出エジプト記の25章で神様がモーセにこの幕屋を作るときに示した、私があなたにこの示した通りに、この型に従って、モデルがあったわけで、それに従って全てのものを作りなさいって言われたわけですけど、モーセはその山で天の聖所の幻を見せられたようですね。ビジョンを見た。で、神が示された天の型、モデルに従って彼は全てのものを作りました。ですから、このモーセの幕や地上の聖所というのは原型があって、その原型は天の聖所だ。それの模型が地上のあの幕屋のものであり、ですから地上の幕屋、この聖所は天の聖所の写し、いわゆるコピーです。コンビニ行くとコピー機がありますけど、現物を持っていくとそれがコピーされていくと同じように、天に聖所があって、モーセはそれを見せられて、神様が示した通りのあの幕屋を一つ一つ指示に従って作ったって。で、それを学んでいくと、イエス・キリストはどういう方であるかよく見えるわけで、それはコピーであった、そして影であったって。で、影であるっていうことは、影には実体があるわけで、影は影そのものでは実在しませんよね。今蛍光灯が照ってるわけで、下見ると皆さん影がある。私にも影がある。影があるのは私がいるから影があるわけです。同じようにこの地上の聖所っていうのは影で、実体は本物は真実の 聖女が天にある、それの写しがコピーがこのモーセの幕屋であった。レビ系の祭司は皆この天の聖女、真実の聖女である、地上の幕屋で、その影である地上の幕屋で仕えていました。しかしイエス様はどうでしょうか。イエス様はどこで仕えているんでしょうか。6節見ると一緒に朗読しましょうか、はい、しかし今キリストはさらに優れた務めを得られました。それは彼がさらに優れた約束に基づいて制定された、さらに優れた契約の仲介者であるからです、はい、この手紙の特徴の一つのフレーズがもう頻繁に出ましたね。さらに優れた、さらに優れた、さらに優れた、こう前のものが悪いっていうものという意味ではないんです。それよりもさらに優れたものが制定されたって。でレビ系の祭司はみんな地上の聖女で使いましたが、イエス様はこの地上の聖女ではなく真実の幕屋である聖女、すなわち天の聖女で使えておられます。地上の聖女は天の聖女の影でした。実物実体は天の聖女です。その天の聖女の神の御座の右にイエス・キリストは着座されたわけですから、イエス・キリストはレビ系の祭司よりさらに優れた務め、働きを成した。そしてキリストはさらに優れた契約の仲介者となりました。古い契約の仲介者は誰でした？そうですね、モーセですよ。御使いたちを通してモーセに与えられたのがモーセの実会を代表するものです。ガラテアの3章の19節にそのことが書かれています。仲介者はモーセでした、古い契約は。しかし新しい契約はその古い契約よりさらに優れた契約です。なぜなら新しい契約はここにあるようにさらに優れた、伝発しますけれどさらに優れた約束によって確立されたからという。その約束というのがこの後見る8節のあの鍵括弧から12節で紹介されているものです。ここは神様が預言者エレミアを通して語られたもので、新しい契約を与えるという約束が書かれています。見ていきましょうか。7節、もしあの初めの契約が欠けのないものであったら、あったなら後のものが必要になる余地はなかったでしょう。しかし神はそれに欠けがあるとしてこう言われたのです。一緒に鍵括弧8節読みましょうか、はい、主が言われる、見よ日が来る、私がイスラエルの家やユダの家と新しい契約を結ぶ日が。この7節の初めの契約というのは古い契約のことです。後のものっていうのは新しい契約のことです。初めの契約は古い契約のこと、後のものは新しい契約のこと。もし古い契約が人を救う、罪から救うことができたのなら新しい契約は必要ありませんでした。しかし古い契約は罪から救うこともできなければ、神に近づくことも近づけることもできなかったわけです。この古い契約には欠けがあった、不十分だったと言ってます。誰がそう言ったんですか。8節、神ご自身です。古い契約を定められた神ご自身が古い契約に欠けがある、神はそれに欠けがあるとして、この8節から12節で預言者エレミアを通して語られるわけで、エレミアの31章の31節か34節の引用です。後で確認してください。神ご自身が古い契約に欠けがあるとして、イスラエルに新しい契約を結ぶ、そのように約束したということです。そしてこの新しい契約の特徴は、繰り返し繰り返し私がすると主は約束しております。主が言われるってあります。主が、 身を日が来る私がと言われます。繰り返しは私が、私がその新しい契約を結ぶ。ですから新しい契約の特徴は神の約束に基づくも私がする。神が約束をされたわけで、神が約束をされたっていうことは何度も学んでますけど、この約束は決して破られることはない。必ず実現する。そしてその実現は永遠に続くものであるということですね。新しい契約は神が約束されたものであるということ。それは9節見ると、私が彼らの祖たちの手を引いて彼らをエジプトの地から導き出した日に、彼らと結んだ契約のようなものではない。彼らが私の契約を守り通さないので、私も彼らを顧みなかったと主は言われる。新しい契約は神が結ぶものです。そしてその新しい契約は古い契約のようなものではないと主は言われています。古い契約はどのようなものだったでしょうか。出エジプトの19章、後でご覧ください。そこには神様がイスラエルと契約する時のことが書かれています。こうおっしゃるんですね。今はもしあなた方が誠に私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方は国々の中にあって私の宝となる。彼らが神の約束を、契約を守るならば、神様はあなた方は私の宝となるとおっしゃった。そして私の祭司の王国、聖なる国民となると言われました。イスラエルはどのように答えるかというと、そこには彼らは、はい、私たちは主よ、あなたが仰せられたことを皆行いますと彼らは応答する。あなた方がこの契約を守るなら、あなた方は祝福される。彼らは、はい、私たちは皆守りますと言うんです。申命記行くとこうもおっしゃるんですね。見よ、私は今日あなた方の前に祝福と呪いを置く。もし私が今日あなた方に命じるあなた方の神、主の命令に聞き従うなら祝福を、神の命令に従うならば祝福を与える。これが古い契約でした。じゃあ破ったらどうなるんですか。もしあなた方の神、主の命令に聞き従わず、私が今日あなた方に命じる道から離れ、あなた方の知らなかった他の神々に従っていくなら呪いを与える。単純明快です。古い契約、神の契約に従うなら、教えに従うなら祝福でした。もしそれを破ってしまうのであれば呪いでした。人の行いが問われました。これが古い契約の特徴です。従えば祝福、破れば呪い。結果はどうでした。エレミアを通して語られたこの9節の方に、彼らが私の契約を守り通さないのでと主はおっしゃるわけです。ですから先ほど古い契約に欠けがあると神様おっしゃったわけですが、神様の契約そのものに欠けがあったわけではないということ。立法は聖なるもの、正しいもの、良いものだとローマの7章の12節で書かれています。神様が定めたものはそれ基準なんです。動かないんですよ。永遠に動かないので変わらないんです。時代が変わっても国が変わっても真理というのは変わらないわけで、神の言葉は真実です。立法は良いものなんです。だから欠けがあったのはこの契約そのものではなく、問題は人の側にあったということ。立法を守り行うことができませんでした。その力がなかったわけです。そして彼らは誠の神から離れて、神でない神々、偶像崇拝に走っていく。これがイスラエルの歴史なんです。霊的な寛容を犯してしまう。夫がいるのに、妻がいるのに、他のものに行ってしまう。誠の神を知っていながら 真の神から離れてしまう。ですからこの9節で、私も彼らを顧みなかったと、神もイスラエルから顔を背けてしまう。神様の祝福守りがあるはずなのに、そこから離れていってしまったわけですから、守りがなくなるわけですよ。何が起こるんですか？敵国が襲ってくるわけです。もう歴史の中でそれは起こったことで、二度もイスラエルは捕囚されていくわけですね。アッシリアとバビロン。しかし神はイスラエルを完全に見捨てたのではなかったわけです。彼らは裏切りましたけれども、神は一時的に彼らを見捨てるようには見えましたが、古い契約には賭けがあって、でも賭けは契約そのものではなく、 人に問題があった。それで神様は新しい契約を与える約束をここで、エレミアでしたっけ、を通して与えているわけですよね。で、10節見ると、それらの日の後、彼らの不従順不信仰があったわけですが、その後に私がまた出ました。新しい契約は神がなさるものです。イスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主が言われる。私は私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつける。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。イスラエルは神との初めの契約を破りました。彼らは、私たちは契約を守り行いますと言っていながら、それができなかったわけですね。その力がなかったわけです。それをしたいけれども、正しい基準は知ってるけど、それができない、それをする力がない。そこで神は古い契約よりもさらに優れた新しい契約をお与えになる約束をなさったわけです。それは神の律法を人の思いの中に入れ、心に書きつけるっていう。心に書きつける。古い契約は石の板に書かれました。外側でした。しかし新しい契約は心です。内側に刻まれるわけ。エゼキエルはそのことを、神様はエゼキエルに語られるわけで、あなた方に新しい心を与えるっておっしゃる。新しい心を与える。あなた方のうちに新しい霊を授ける。それは石の心を取り除いて肉の心を与えるものでした。そしてさらに神様はエゼキエルを通して語られるわけで、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせると、エゼキエルの36の26から27節で神様はおっしゃいました。このように新しい契約っていうのは、神が人に新しい心を与えるということ。新しい心を与えて、神の御心を、神の教えに従って歩めるように、神が助けてくださるという約束なんです。古い契約は、律法は人に正しい基準を教えました。こうしてはなりません、こうしなさい、全部正しいものです。非の打ちどころないんです。聖なるもので、良いもので、正しいもので。でも問題は、人はそれができないし、律法そのものも正しい基準は教えるわけですけど、人にそれを助ける、そこから救う力を与えることができなかったわけです。しかし新しい契約は、神様が私たちの内側に働いて、それを行えるように助けてくださるっていうもの。イエス様が来られました。十字架で死なれました。天に帰られました。私が天に帰ると、あなた方にとって益である。 私は父にお願いして別に助け主を送る。その方が来ると私について証しをする。そのようにイエス様はおっしゃったわけで、イエス様が天に帰られた後、約束の聖霊が下るわけで、私たちがイエス様を信じた時、この神の霊、キリストの霊が私たちの内側に来てくださったわけで、神はプレゼントとしてキリストを信じた者のうちに私の霊を授ける、キリストの霊、神の霊が私たちのうちにおられるわけで、この聖霊はどういう働きをするかっていうと、私たちを内側からイエス・キリストの性質に変えていくわけ。キリストの性質は愛ですね、清さです。私たちは以前は神を知りませんでした。神を愛することもなかったわけです。神の言葉に聞こうともしなかったわけです。でもキリストを信じるともっと神の言葉を知りたいし、神ご自身を愛するようになる。御霊の働きです。神を愛するように、そして隣人を愛するように、そのような心が与えられて、良い行いの実を結んで神の皆が崇められるわけで、私は彼らの神となり、彼らは私の民となるということです。11節、また彼らがおのおのその町の者に、またおのおのその兄弟に教えて、主を知れということは決してない。小さいものから大きいものに至るまで彼らは皆私を知るようになるからである。12節一緒に読みます。はい、なぜなら私は彼らの不義に憐れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さないからである。もはや彼らの罪を思い出さないからである。聖書の最も大切なメッセージの一つは、あなたの罪は許されたってこと。あなたの罪は許された。私たちは過去にその許されてない心っていうか思いっていうか在籍感があると幸せじゃないですね。誰しも失敗をするわけで、失敗しない人はいないわけです。過ちを犯さない人はいないわけです。それをどうにか隠そうとすればするほど苦しいわけで、それ許されたいっていうのがあるわけですけど、良い行いをしてもそれは償いは必要ですけど、本当の意味での許しにはならないわけです。私たちを許すのは神ご自身だ。神は私たちを許してくださる。ですから古い契約において神様は罪の許しを血を流すことなしにはないということで、動物の命が身代わりとなって人の罪が覆われていくわけですが、古い契約は完全ではなかったわけです。取り除けなかった。ですから繰り返し繰り返しそれがされて、神に近づくことができなかったので、主を知ることはできませんでした。しかし新しい契約は私たちの罪を完全に取り除くことができたわけです。イエス様がそれをしてくださったわけです。ですからこの方によって私たちは神に近づくことができるように、誰でも主を知るようにされたわけです。特別な人だけが知るわけではないんです。誰でもって聖書は書いてあります。これが新しい契約なんです。祭司たちだけが、大祭司だけが知るのではなく、彼らだけが神に取りなしをするのではなく、キリストを信じた者は誰でも主の前に近づける。新しい契約はそのように恵みの契約であるわけです。人の行いによってではなく、神様のしてくださったことによって新しい契約が結ばれたわけで、では神様は何をしてくださった、私たちを愛してくださった。どのように愛が分かるんですか。一人を使わしてくださった。私たちの罪の身代わりとして動物ではなく、神様は罪のないご自分の一人を私たちの身代わりとして血を流してくださった。そしてこの方には罪がないので、死人の中からこの方はよみがえったわけで、それは私たちを義と認めるためであった。 このキリストを信じた者は誰でも罪が許され神との平和を得たわけ。キリストの血によって新しい契約が結ばれました。イエス様は最後の晩餐で弟子たちと聖餐式を持つわけで、その時に言われました。皆この杯から飲みなさい、これは私の契約の血です。罪を許すために多くの人のために流されるものです。ですから神はここでこう言われるわけですね。新しい契約を結んだら、12節の私は彼らの不義に憐れみをかける、もはや彼らの罪を思い出さないからだ。あなたの罪はすべて過去も現在も将来に至るまで神様は思い出すことはない、忘れてしまった。なぜ？新しい契約がキリストの流された血によって結ばれたからという。最後に13節一緒に朗読しましょうか。はい。神が新しい契約と言われた時には初めのものを古いとされたのです。年を経て古びたものはすぐに消えていきます。神が新しい契約を結ばれたなら古い契約は消えていきます。繰り返します。神が新しい契約を結ばれたのなら古い契約は消えていきます。実際この手紙から数年後、10年後ぐらいでしょうか、エルサレム神殿はこの手紙の時にはありましたけれども、数年後には紀元70年には将軍ティトスによって破壊されます。今エルサレムに残っているのは西側の壁で、それは城壁で嘆きの壁と呼ばれている。イエス様がマタイの24章で弟子たちが神殿を見て感動している時に、あなた方はこの神殿を見て感動しているのか、石が積まれたまま残ることはないよ、そのようにあらかじめ予言された通りにその神殿は崩壊するわけです。もはや地上の神殿は必要としません。なぜなら新しい契約が結ばれたからです。で、新しい契約が結ばれたと同時に古い契約、すなわち祭祀制度、生贄、動物が捧げられたわけですが、そのようなものは全く必要ない、それらは全て消え去ったもの、廃止されたものである。とこのことはイエス様が変貌山で見姿を変えられる出来事を思い出させますよね。覚えてますか？イエス様がペテロとヨハネとヤコブを連れて高い山に連れて行った時に、突然彼らの目の前で見姿が変わって、御顔が太陽のように輝いて、そして御衣は光のように白くなった。そしてモーセとエリアが現れてイエス様と話し合っていたと書いてます。これイエス様がもう十字架につけられるすぐ直前の出来事でした。で、イエス様は弟子たちにはっきりとこの後の十字架の苦難の話をすると、彼らは非常に悲しい顔をして、それでうち弟子の3名だけを連れて主はあらかじめ栄光の姿を見せられるわけ。でするとモーセとエリアが現れて一緒に話をしているわけで、するとペテロ口出しをして言うわけですね。イエス様、先生、私たちここにいることは素晴らしいことです。もしよろしければ私がここに3つの幕屋を建てます。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ。彼がまだ話している間に光り輝く雲がその人々を包んで、雲の中から声がする。それは父なる神の声であり、こうおっしゃるわけですね。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ。彼の言うことを聞きなさい。弟子たちはこの声を聞くと非常して非常に怖がるわけで、するとイエス様が来られて彼らに手を触れて、起きなさい、怖がることはないと 言われるわけです。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエス様お一人であったとマタイの17章の1節から8節に書かれています。モーセとエリアは旧約を代表する人物でした。彼らは消えていき、イエス様はただお一人そこにおられた。そして父なる神は、これを私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいと言いました。イエス・キリストの言うことを聞きなさい。古い契約は罪を取り除くことはできませんでした。しかしイエス・キリストは私たちの罪をただ一度で永遠に取り除いてくださったわけです。古い契約より優れているのは新しい契約です。古い契約より優れているのは新しい契約です。キリストは新しい契約の仲介者です。あなたと神との間に立ってくださるんです。あなたと神の間に立つ人は誰もいないんです。牧師はそこに立ってるわけじゃないんです。信仰の先輩もそこに立ってるわけじゃないんです。どうぞ勘違いをなさらないよ。ランクがあるわけではないんです。あなたと神との仲介者、橋渡しはただお一人でイエス・キリストだけしかいないんです。イエス様何をしてくださるんですか。あなたの罪を許してくださった。でも私たちは生活の中で過ちを犯してしまいますよね。主は天におられて私たちのために取りなしておられるわけで、許されたことが証明されている。ですから私たちは日々熱心に自分の罪を犯したら一週間ためずに、もうすぐそこでごめんなさい、私のこの罪のためでした、清めてください、洗ってください、主は喜んであなたを許してください。そして大祭司の務めは助けることでしたから、あなたの弱さを全部知っておられる。家庭において、職場において、人間関係において、私たち弱さを覚えることたくさんありますよね。誰が助けるんですか。主があなたの仲介者で、あなたを助けてくださるわけです。これが大祭司の務めなんです。主は天におられて、私たちを助けてくださるわけで、そして私たちがこのキリストの声に聞いて、この言葉に聞いて従うこと、これが父なる神の喜ばれること。私たちは今までもそうであったように、さらにますますこのイエス・キリストの言葉に聞いて、聞くだけではなく従って歩んでいきましょう。お祈りします。天の父なる神様、古い契約よりさらに優れた新しい契約をあなたが結んでくださったこと、ありがとうございます。私たちの宗教的な良い行いによってではなく、私たちの熱心さによってではなく、あなたがしてくださったこと、あなたの熱心さが私たちを罪から救い出し、私たちをあなたの前に近づけてくださる、そのような救いの道が与えられて感謝します。どうぞ主がますます私たち一人一人を引き寄せてくださいますように、そしてあなたの御心に従って歩めるように、日々どうぞ弱い私たちを助けてください。イエス・キリストの御名によって心合わせお祈りします。アメン。